ただいまより、主の年2024年2月18日の受難節第一聖日礼拝を執り行います。招きの御言葉、ご起立ください。私についていきたい者は、自分を捨て、自分の十字架を背負って、私に従いなさい。賛美歌242番を賛美します。詩編講読、詩編第85編、講読詩編の97ページになります。私が上の段を読みますので、皆様は一段下がった箇所と、そして太字の箇所をお読みください。詩編第85編、指揮者によって、コラのこの詩、賛歌。主よ、あなたはご自分の地をお望みになり、ご自分の民の罪を許し、怒りをことごとく取り去り、私たちの救いの神よ、私たちのもとにお帰りください。 あなたは常しえに私たちを怒り。再び私たちに命を得させ、主よ、慈しみを私たちに示し、私は神が宣言なさるのを聞きます。ご自分のために、主の慈しみに生きる人々に、主を恐れる人に救いは近く、慈しみと誠は出会い、誠は地から燃え出て、主は必ず良いものをお与えになり、正義は御前を行き、主の進まれる道を備えます。ご一緒に、主イエスキリストが私どもにお教えくださいました主の祈りを祈ります。主の祈りは主法に印刷されてあります。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。ご着席ください。聖書を朗読します。ヨハネによる福音書第1章35節より42節、新約聖書の164ページになります。ヨハネによる福音書第1章35節より42節。その翌日、またヨハネは二人の弟子と一緒にいた。そして歩いておられるイエスを見つめて、見よ、神の子羊だ、と言った。二人の弟子はそれを聞いてイエスに従った。イエスは振り返り、彼らが従ってくるのを見て、何を求めているのか、と言われた。彼らが、ラビ、先生という意味、どこに泊まっておられるのですか、と言うと、イエスは、来なさい、そうすればわかる、と言われた。そこで彼らはついて行って、どこにイエスが泊まっておられるのかを見た。そしてその日はイエスのもとに泊まった。午後四時頃のことである。ヨハネの言葉を聞いて、イエスに従った二人のうちの一人は、シモン・ペトロの兄弟、アンデレであった。彼は、まず自分の兄弟シモンに会って、私たちはメシア、油を注がれたものという意味に出会ったと言った。そしてシモンをイエスのところに連れて行った。イエスは彼を見つめて、あなたはヨハネの子シモンであるが、ケファ、岩という意味と呼ぶことにすると言われた。もう一箇所お読みいたします。ヨハネによる福音書第12章20節より26節、新約聖書の192ページになります。ヨハネによる福音書第12章20節より 26節。さて、祭りの時、礼拝するためにエルサレムに登ってきた人々の中に、何人かのギリシャ人がいた。彼らはガリラヤのベトサイダ出身のフィリポのもとへ来て、お願いです。イエスにお目にかかりたいのです。と頼んだ。フィリポは行ってアンデレに話し、アンデレとフィリポは行ってイエスに話した。イエスはこうお答えになった。人の子が栄光を受ける時が来た。はっきり言っておく。一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである。だが死ねば多くの実を結ぶ。自分の命を愛する者はそれを失うが、この世で自分の命を憎む人はそれを保って永遠の命に至る。私に仕えようとする者は私に従え。そうすれば私のいるところに私に仕える者もいることになる。私に仕える者がいれば、父はその人を大切にしてくださる。お祈りをいたします。天の父なる神様、受難節を迎えましたこの時、あなたが私ども一人一人をこの教会へと呼び集めてくださり、共にあなたを礼拝することができます恵みを心より感謝をいたします。どうぞこの時、私ども心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたを礼拝することができますように。あなたが愛する一人子を、私どもの救いのためにこの地上へとお送りくださり、十字架の低きにまでお送りくださり、そのことによって私どもの罪が贖われた恵みを覚えます。どうぞ、そのあなたの救いのご計画を私ども受け取って歩むことができますように、このあなたの救いのご計画の末に、私たちの生きる今が与えられていることを覚え、共にあなたを礼拝し、共にあなたのご計画に奉仕をしていくことができますように、私ども一人一人を強めてください。そのことのために、この礼拝に奉仕をします一人一人をあなたが強めてください。また今この時、日本中において、世界中において、主の日の礼拝が執り行われます。その礼拝一つ一つをあなたが豊かに祝福してください。主よ、教会の交わりを覚えて祈ります。どうぞ、主の十字架によって罪あがなわれ、キリストの体とされた一人一人が主に倣って歩むことができますように支え導いてください。どうぞ豊かな祝福を与えてください。幼い者から年老いた者まで、今病の中にある者、体調が崩れ優れない者、課題や問題を抱えている者、悩み不安の中にある者、どうぞ一人一人をあなたが守り、慰め、励まし、支えてくださいますように。どうぞ、教会につながります一人一人に、あなたの霊を、精霊を豊かに注いでください。主よ、世界中において、紛争、戦争が止まず、様々な問題が勃発していることを覚えます。また、能登半島においても大きな地震、津波の爪痕から立ち上がろうとされている一人一人がおられることを覚えます。どうぞあなたの憐れみによって、今苦しみ悲しみの中にある一人一人を救い出してください。どうぞ今 困難の中にある一人一人に、あなたの御国を、永遠の命を見つめつつ立ち上がる力を与えてください。主よ、聖学院大学、聖学院緑幼稚園に集う一人一人をあなたが祝し、あなたの道に歩ませてくださいますように。そしてどうぞ、埼玉アギオキャンパスが置かれているこの地域に歩む一人一人に、あなたの豊かな祝福と導きが与えられますように。そのことのために、この礼拝に集う私ども一人一人を豊かに用いてください。これより御言葉に預かろうとしております。語る口をあなたが強めてください。聞く私ども一人一人の耳をあなたが開いてください。御前に集う私ども一人一人をあなたの御言葉にふさわしいものへと変えてくださいますように。この祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。賛美歌224番を賛美します。ご起立ください。 ご着席ください。本日のメッセージは、私たちはメシアに出会ったです。私たちはメシアに出会った。聖書は今日この礼拝に集った私たち一人一人に、この素晴らしい証言、証を伝えてくれています。私たちはメシアに出会った。きっと今日この礼拝堂に集った私たちも、初めて教会に行ったという日があったんだと思うんですね。それまでは神様を知らずに生きていたけれども、神様が生きて働いておられるんだということを知って、礼拝に続けて出るようになった。そんな日がきっとあったんだと思うんです。どうしてその日があったのか、それは過去において私たちの人生のどこかで、私たちはメシアに出会ったと誰かがあなたに喜びのうちに伝えてくれた、そんな人がいたからだと思うんです。またこれからやってくる未来において、神様が招いておられるんだけれども、まだ神様のことを知らない人たちがいます。その方々がこの礼拝に加えられていくために大切なこと、それは私たちはメシアに出会ったということを、私たちの隣の人に、私たちの身近な人に喜びを持って伝えていけるということだと思うんです。皆さん、今日はようこそ聖学院教会の礼拝にいらっしゃいました。キリストが私たちを招いて、そしてキリストが他の誰かと出会うために、私たちを使わすために、今日この礼拝へと招いてくださっています。今日はですね、暖かくなってとてもいいんですけれども、でもですね、花粉がものすごく舞っているようなですね、そんな中、ようこそ聖学院教会の礼拝にいらっしゃいました。僕なんてですね、花粉症がひどいので、ちょっとですね、説教の前にシュシュってやらないとですね、もうちょっと後が怖いんですけれども、でもですね、もう花粉なんかよりも、もっともっともっと私たちに豊かに注がれている神様の祝福をですね、今日みんなで一緒に聞いて受け取っていきたいと思います。さて、今日はキリストの弟子として生きた十二弟子の一人のアンデレという人について、聖書から聞いていきたいと思います。このアンデレという人はですね、ベトサイダという町の出身でした。十二弟子の一人の中心人物であるペトロと呼ばれたシモンの兄弟だった人です。アンデレ、そしてペトロが生まれたベトサイダという町は、ユダヤよりももっと北の方にあって、ガリラヤ湖のほとりにある小さな町だったんですけども、ユダヤから離れている、そしてギリシャ世界から近いということもあって、ギリシャの文化の影響を受けた、そんな町だったようです。ですので、アンデレというこの名前も、実はヘブライ語の名前ではなくてギリシャ語の名前だったんです。これちょっと面白いんですけど、兄弟なんですけど、一人はヘブライ語の名前がついていて、一人はギリシャ語の名前がついていたということになるんですね。アンデレの兄弟、ペトロの名前ですね、それはシモン、シメオンというんですけど、これはヘブライ語の名前です。ちなみに言うとですね、聖書にはペトロとアンデレ、どっちがお兄さんでどっちが弟だったかということは書かれてはいないんですけれども、 まあ、いつでもペトロがですね、真っ先に行動していて、そしてまた、家族もいたということから、もしかしたら、ペトロの方がお兄さんで、アンデレの方が弟だったんじゃないかというふうに考えられてはいます。でも書いてはいないんですね。まあ、こう、行動的なペトロと、そうではない、まあ、ちょっと控えめなアンデレ。きっとペトロがお兄さんという考え方です。まあ、逆もあるかもしれないですね。お兄さんの方が引き込み思案、お兄さんの方が目立たなくて、弟の方が上を見てですね、行動的ということもあり得ますけれども、まあ、一般的にはペトロの方がお兄さん、アンデレの方が弟だというふうに考えられてはいます。まあ、いずれにしてもですね、シモン、ペトロの方は、ユダヤの名前で、もう一人、アンデレはギリシャの名前だったっていうんですね。皆さん自分のことを考えてみたら、ちょっと面白いかと思うんですけど、もしも自分に兄弟がいたとして、一人がですね、外国の名前だったら、どうでしょうかね。ちょっと違和感があったりするかもしれないですね。まあ、例えば私もですね、子供ができた時ですね、どういう名前をつけようかということを考えた時に、さすがにですね、アンドレとかアンドリューとかですね、そこまでは考えなかったんですね。でもですね、このペトロと呼ばれたシモンとアンデレの家族というのはですね、一方はヘブライの名前、一方はギリシャの名前をつける。これどういうことかというと、まあ、この家庭があった、まあ、ベトサイダの町が比較的ギリシャの方に近い文化圏だったので、まあ、きっとですね、文化的にも、まあ、国際的にも広い視野を持っていた、そういう家族だったんじゃないかなって思うんです。僕のいとこにですね、ナオミという名前のいとこがいます。亡くなったおばさんの、娘なんですけども、アメリカに住んでたんですね。アメリカのコロラド州のボルダーというですね、田舎町に住んでいたんですけども、そのナオミの国籍はアメリカなんですけども、アメリカ人なんですけども、アメリカと日本の両方で通用するようにと、ルツ記のナオミから取られた名前になっています。で、一方、弟にですね、マサキという名前の、弟がいるんですけども、そちらはですね、全くもって日本の名前だったんですね。で、そんな風にして、シモンとアンデレの二人の兄弟の名前からわかることは、ガリラヤの田舎町で育てられたんだけども、文化的にも、国際的にも広い視野を持った、まあ、そんな家庭で育てられたということが少し分かってきます。そのようにして育てられたアンデレなんですけれども、12弟子たちの中でもとても大切にされた存在だったことが分かります。このアンデレの名前は12人の名簿の中で、マタイによる福音書とルカによる福音書では2番目に並べられています。そして、マルコによる福音書と、使徒言行録では4番目に登場してきます。いずれにしても、アンデレが最初の教会の中でとても大切にされていた、信頼されていた存在だということが分かってきます。シモン・ペトロとアンデレが兄弟だったこと、またこの二人がイエス様から一緒に招かれたということは、マタイによる福音書とマルコによる福音書の中にはっきり書かれています。こんなふうに書いてあるんですね。イエスはガリラヤ湖のほとりを歩いておられたとき、二人の兄弟、ペトロと呼ばれるシモンとその兄弟アンデレが湖で網を打っているのをご覧になった。彼らは漁師だった。イエスは、私についてきなさい。人間を取る漁師にしようと言われた。こういうふうに書かれています。イエス様が最初の弟子たちを選ばれた時のエピソードというと、大体私たち、この ことをですね、想像、連想するんだと思うんですけれども、でも今日の聖書箇所、ヨハネによる福音書からは、他のことが分かってくるんですね。それは何かというと、アンデレは最初、洗礼者ヨハネの弟子だったということが分かります。このことから、アンデレという人は、ガリラヤ湖で漁師をするというですね、その仕事を しながら、実は神様の真理をもっともっと知りたい、イスラエルの救いを祈りたい、神様が一緒にいてくださるということをもっともっと知りたい、そういう思いを持っていたということがわかります。そんなアンデレは、ある時、自分の先生である洗礼者ヨハネが、イエス様のことを神の子羊と呼ぶことを聞きました。自分の先生がそんな風に呼んでおられるお方がいるんだと思って、アンデレは、名前はわからないんですけども、もう一人の弟子と一緒にイエス様に従って行ったんですね。ヨハネによる福音書にはこんな風に書いてあります。アンデレたちがイエス様に、どこに泊まっておられるのですかと聞くと、イエス様は教えてくれたんです。来なさい、そうすればわかると。でそこで、彼らはイエス様についていきます。彼らは、どこにイエスが泊まっておられるかを見た。そしてその日は、イエスのもとに泊まった、と書かれています。アンデレは、イエス様の家で、イエス様と親しく交わるひとときを過ごすことができました。福音書はさらに続けてこう言っています。ヨハネの言葉を聞いてイエスに従った二人のうち一人はシモン・ペトロの兄弟アンデレであった。彼はまず自分の兄弟シモンに会って、私たちはメシア、油を注がれたものという意味に出会った。と言ったと、こう書いてあります。ここからわかることは、イエス様が一番最初に弟子にされた人は誰だったのかということがわかります。イエス様の一番最初の弟子というのは一体誰だったんでしょうか。それはヨハネの書き方で言うと、他の誰でもなく、そうです。イエス様の来なさい、そうすればわかるという招きを受けて従っていったアンデレだということになるんです。そして、弟子たちの中で一番最初に伝道した人は誰だったのかと。これもヨハネの書き方で言うと、他の誰でもなくて、私たちはメシアに出会ったと言って、お兄さんのシモンをイエス様のもとに連れてきたアンデレが、弟子たちの中で一番最初に伝道した人なんだということが分かってくるんですね。このようにアンデレの姿から分かってくること、それはキリストの弟子として生きる中で一番大切な姿が描かれていると思うんです。それは、キリストに出会って、その喜びのうちに、キリストを紹介していくということですね。私たちは、メシアに出会った。そのことを喜んで、その喜びのうちに、キリストを紹介していくんです。それが、伝道だ、ということなんですね。福音書はその後アンデレについて紹介していることの中で、主に印象的なエピソードを3つ紹介しています。今日私たちはですね、アンデレについてその3つの印象的なエピソードの中から、キリストの弟子としての歩みを学んでいきたいと思います。まず最初のエピソード、それはガリラヤでの5000人の給食の場面になります。 これはヨハネによる福音書の6章に書かれていることですけども、たくさんの人たちがお腹を空かせていたというんです。アンデレはイエス様に大麦のパン5つと魚2匹を持っている少年がいるということを伝えていきます。でもですね、その場に集まっている人たち全員にはこれでは全く足りないとも言ったんですね。ヨハネによる福音書の6章の記述ですけども、弟子の一人でシモン・ペトロの兄弟アンデレがイエスに言った。ここに大麦のパン5つと魚2匹とを持っている少年がいますけれども、こんなに大勢の人では何の役にも立たないでしょう、こういうふうに言ったということが書かれています。アンデレはですね、こんなにたくさんの人たちがいる中にあって、こんなにわずかな食べ物では何の役にも立たないだろうというですね、その現実をちゃんと見つめる目を持っていたということになります。ここに大麦のパン5つと魚2匹とを持っている少年がいます。きっとですね、アンデレはこの少年に頼んでイエス様のところに一緒に行こうと連れてきたんだと思うんです。でもアンデレはそれに続けて、けれどもこんなに大勢の人では何の役にも立たないでしょうとも言うんですね。要するにアンデレという人はきちんと現実を見つめながらもイエス様に委ねることができた人だということが、この福音書の記述からわかります。イエス様はアンデレが紹介してくださったこの少年と、その少年の持っているパン5つと魚2匹とを用いてですね、信じられないような奇跡を起こしてくださって、その場にいる大勢の人たちを満腹させてくださいました。アンデレという人は今ある現実をしっかり目の前に見つめながらも、それでもイエス様なら何とかしてくださるに違いないと思ってイエス様に委ねることができた、そんな弟子だったんです。キリストの弟子として生きる私たちもまたですね、私たちの生きる現実、この世の現実、人生の現実、いろいろありますけども、それをしっかりと見つめつつもイエス・キリストに委ねて歩んでいきたいと思うんですね。次、2つ目のエピソードです。福音書がアンデレのエピソードを描く2つ目の場面はですね、エルサレムになります。マルコによる福音書の13章ではエルサレムを出ていくときに、一人の弟子がしっかりとした城壁が神殿を守っているという姿をですね、イエス様に示していくんですね。けれどもイエス様はこの時言われるんです。この城壁のうちで一つの石も他の石の上に残らないだろうと、そういうことをですね、言うわけです。イエス様はエルサレムの崩壊、そしてこの世の終わりについて語っていきます。でもアンデレはですね、この時その意味がわからないんですね。そこでペトロとヤコブとヨハネと一緒にイエス様に質問をするんです。おっしゃってください、そのことはいつ起こるのですか、またそのことがすべて実現するときはどんな印があるのですかと質問をします。このアンデレの質問に答えてイエス様はエルサレムの崩壊が起こっていくこと、この世の終わりについての予言を語って行かれます。そしてイエス様は弟子たちに時の印を注意深く読み取っていつも目を覚ましているようにと教えて行かれました。